はい、次のプログラムは、ファットスープっていうことで、これから、フリーメディアリサーチラボが、その一部のメンバーがやってるあのファットっていう、グループがありまして、それに関する紹介をしていきます。紹介を担当しているのは東京ファットのメンバーでもある、菅野雄介です。でもう一人、
菅千尋です
というわけでよろしくお願いします。ファットの紹介に関しては、この本家のファットの方の中心メンバーの一人であるエヴァン・ロスに対する E メールインタビューの紹介と、あとは、今回その Firefox を使ったそのウェブベースのアートワークをいくつか実際にブースで展示しているんですけど、まあ、それをメインで、開発しているトビアス、
ドイツ語ですね。
ドイツ語ですね。
トビーです。
トビーさんに対するあのスカイプでの音声インタビューを紹介しながら、ファットの活動について皆さんに紹介していきたいと思います。
はい。
というわけで、まあ、ここまでファットがどういう団体なのかっていうのを一切説明してないので、ファットって何なのよって思ってる人が多いと思うんですけど、とりあえずそれに関して、その中心メンバーのエヴァン・ロスさんに対する E メールインタビューの内容を紹介しながら、ファットとは何なのかっていうところについて紹介していきたいと思います。で、まあ、まず、エヴァンさんの自己紹介に関して、聞いた時の回答なんですけど、僕はアメリカ出身のアーティストで、今は香港に住んでいます。作品のほとんどはウェブやストリートをベースにしていて、フリーカルチャーとポップカルチャーのオーバーラップに関するものが多いです。3年前、特別研究員として IBM オープンラボを訪問していた時に、僕はジェームズ・パウダリーと一緒にグラフィティリサーチラボを始めて、その後ファットに関してもジェームズと一緒にスタートさせました。というわけで、その中心メンバーのエヴァンさんっていうのは、アメリカのアーティストで、そのウェブに関するいろんな作品をウェブベースで発表している方で、もともとグラフィティリサーチラボっていう、これは、レーザータグっていうシステムが有名なんですけど、要はオープンソースの技術を使って、グラフィティみたいなストリートアートに対する技術提供をしていくようなプロジェクトを、まあ、中心になってやっていて、ファットっていうのはそのグラフィティリサーチラボの活動をベースに、そこから発展的な形で始まったプロジェクトになっています。で、次の質問、じゃあファットはどのようにして始まったのですかという質問に対する回答なんですが、ファットは大体2年前僕とジェームスとの会話の中から始まりました。グラフィティリサーチラボでの活動を通して僕たちはさらに広く多くのオーディエンスに向けたより発展的なプロジェクトに関するアイデアが浮かんでいました。僕たちはオープンソースカルチャーをクールなものにすることに興味があって、そしてアイデアの多くはグラフィティリサーチのそもそものスコープ、これはストリートアートなんかのことなんですが、スコープよりもはるかに広かったんです。僕たちは初期ファットのコアメンバーであるジェイミー・ウィルキンソンやテオ・ワトソンを含む様々な友人たちやコラボレーターのネットワークがあって、そこから徐々に、ファットのメンバーを増やしてきました。それとファットのコンセプトの基礎は IBM オープンラボのジョナー・ブレッティによる部分が大きいです。彼は今でもファットのアドバイザーとして大きな役割を果たしています。ということで、まあ、そもそもグラフィティリサーチラボっていうのが、オープンソースのアイデアを使ってストリートアートとかグラフィティに対するアプローチをしていく集団だったんですけど、まあ、そのアプローチをさらにそのグラフィティとかストリートアートに限らない多く広い意味でのポップカルチャーに対して、プロジェクトを広げていくっていうのが、ファットの一番の目的になっているそうです。というわけで、じゃあファットの目的とは何ですかっていう質問に対する回答としては、ファットが設立された目的の一つはグラフィティリサーチラボで僕たちが試していたアイデアを拡張することにあります。グラフィティリサーチラボは僕たちにとってグラフィティを通してオープンソースの理念をポップカルチャーに導入する実験だったわけですが、ファットで僕たちが試みようとしているのはこのアイデアをグラフィティやストリートアートを超えたさらに広い領域に拡張することです。つまりファットの一番の目的というのはフリーカルチャーやオープンソースカルチャーの理念を主にウェブベースの作品発表を通してポップカルチャーに浸透させることにあるのです。ということで、こんな風にファットが扱う作品というのは本当にストリートカルチャーには、に限らず非常に幅広い、いろんな作品の 提供していまして、まあ、実際の作品については後で紹介しようと思うんですけれども、本当に、ものすごく技術的なものからすごくくだらないといったらあれですけど、簡単な、面白いプロジェクトまでいろんなことを、まあ、そのプロセスとか、ツールをオープンにしながら、あたかもオープンソースのプロジェクソフトウェアプロジェクトを提供するように、いろんなアートプロジェクトであったりとか、そのハウトゥー系の知識っていうものを、世の中に広めていくっていうのが FAT のメインの活動になってます。というわけで次の質問、 FAT っていうのはじゃあどういった人たちで構成されているんですかという質問に関しては、まあ、FAT っていうのは何か実際に物を作っていて、その情報を共有していくことに興味のあるさまざまなメンバーによって構成されています。個々人のスキルっていうのはプログラミングだったり工作だったり音楽だったりグラフィティだったり DIY だったりアクティビズムだったり電子工作だったりアートだったりウェブだったりと本当に多岐にわたっています。というわけでメンバーの人数ちょっと具体的にも把握してないんですけども、本当にまあいろんなバックグラウンドを持った人たちがその世界中から集まって FAT っていうものを構成していて、それぞれのスキルを持ち寄っていろんなアート作品だったり、いろんな企みを提供していくのが、FAT になってます。でちなみに FAT のメンバーはどういうところから作品へのインスピレーションを受けていると思いますかという質問に関しては、まあ、FAT のメンバーっていうのは本当に多様で世界中に散らばっているから、インスピレーションの源っていうのは個々のメンバーで大きく違っていると思います。でも一般的に言えばほとんどのメンバーはユーモアや面白さを通じて広範囲な、そして時には破壊的なメッセージを世間に伝えていくことに興味があるかと思います。ということで、まあ、そのユーモアや面白さっていうのは実際に FAT の作品を見ていても、非常に強く感じるところで、すごくそのユーモアにあふれたいろんなオープンなプロジェクトを提供しているっていうのが FAT のすごい作品の特徴になっていると思います。で、まあ、その FAT っていうのがそのスローガンとして掲げているのが、Release early, often and with rap music っていうことで、まあ、ラップミュージックっていうのをモチーフにしながら、そのいろんなアートプロジェクトっていうのをオープンにして、作ったらすぐに興味がなくならないうちにリリースしろっていうのが一つのスローガンになっていて、この辺の話は後でトビーとのインタビューの中でも出てきますけど、まあそんなポップなメッセージの伝え方っていうところにも非常に気を使ってやっています。で、まあ、なんでラップミュージックが FAT のモチーフとして使われているんですかっていうことに関しては、まあ、ラップミュージックっていうのはリミックス文化の元祖の一つで、アーティストたちがコンテンツを共有し先人たちの成果の上に作品を作ることを可能にしてきたからです。それにラップミュージックはメインストリームカルチャーにある種破壊的なメッセージを紛れ込ませる手段として使われてきた歴史があります。それにラップミュージックは YouTube に僕たちが上げるビデオをかっこよくしてくれますしねっていうことで、まあ、そのヒップホップみたいに作品をオープンに提供していこうっていうところがすごくそのファットの一つのモチーフとして、強く存在しているところなのかなと思います。で、まあ、そんな風にファットフリーアート&テクノロジーラボっていうところで、要はそのテクノロジーオープンソースのテクノロジーの理念みたいなところと、まあ、アートっていうところを結びつける、まあ、集団なんですけども、じゃあそもそもなんで、そもそもテクノロジーとアートの関係性についてはどう思いますかっていう質問に関しては、僕がアートとテクノロジーの関係性に興味がある理由は、第一に安価であるから、そして第二にそれによって非常に多くの人たちにメッセージを届けることができるからです。 FAT を運営するのにかかる費用はサーバー代の年間120ドルだけなのに、僕たちの活動は2万人以上のオーディエンスに届いているし、その規模は日々大きくなっているんですから、ということで、まあ、そのそうですね、オープンソースのテクノロジーのすごいいい部分っていうものを、戦略的に利用して世間にそのアート的なメッセージを伝えていくっていうところが、そのアートとテクノロジーを結びつけた時に、その魅力的な活動ができる一つのポイントになってくるのかなと思います。というわけで、まあ、FAT っていうのはこんな風に、アーティストだったりプログラマーだったり、まあ、いろんなスキルを持った人たちが、オープンなアートワークだったりオープンなそのコンテンツだったりっていうものをその世間に広げていくっていうのが一番の主な目的になっているっていうのは分かっていただけたかと思うんですけど、 菅さん、何かコメントありますか？
いや、今上から順に彼のインタビューの紹介だったのでそうですね、上から見ていきますか。
はい、
じゃあまず FAT っていうのがフリーアート&テクノロジーの略で、
はい、
でやっぱり他のあまたのアート集団との区別する特色っていうのは、何ですかね、ハッカー文化に関わりが深いってことか。ダメだ、普通に雑談になる
そう、でも
入りますよ、これオフレコですよ
ハッカー的な感覚っていうのも、その実際に テクニカルじゃない作品に関しても、そのハッカー的なセンスっていうのはすごくファットのアートワークから感じるところで、
あ、それはやっぱり何でもかんでもオープンソースで自分らのやってることの手の内をウェブ上に明かすっていう。
そうですね、あとなんかこう、ですね、
なんか
こう、うん、アートワークをまあ、国から国に運ぶときに安く運ぶやり方みたいなコンテンツが上がっていて、
は
い、
ああ、
これって要するに、まあ、
これどういうものなんでしたっけ。
ショッピングバッグに入れて、
はいはい、
ゲート通過した後に買ったものとしてパソコン持ち込めちゃえばいいんだよみたいな、
それはショッピングバッグの中に自分のアートワークを入れて、それを空港に持っていき、
要は、持ち込み荷物として、なんか
手持ちの荷物として、そうそう、あ、そうか、そういう手持ちの荷物じゃないとすると、
高いから
貴重品を運ぶのがいつものパッケージと別の扱いになっていろいろお金がかかって大変だから、手持ちで手軽にこっそり運んでしまおうという裏技が紹介されていて、それはつまり、ファットの活動が国際的に何
まあ、そうっすね
まとまらない、オチがない
まあ、なんかその、なんだろうな、世の中の 裏を書いてなんか面白いことをやっていくみたいな、そういうテンションっていうのが、その例えばハッカーが技術的なところの裏を書いていろんな面白いプログラムを作るみたいに、同じようになんかこう世の中の仕組みの裏を書いてなんか面白いことをするみたいなプロジェクトがたまに結構挙げられていて、結構その作品を作る時の考え方の部分にも、そのオープンソース的なというかハッカー的なというか、そういう発想が生きてたりするのかなっていう思う部分は、
自分の裏技の共有ですね。
そうです。で、というわけで、まあ、じゃあ実際どんな作品を提供しているのかっていうのを簡単に紹介すると、まあ結構いろんな本当に多岐にわたる作品を提供していて、まあ後で今回、ブースの中で実際に展示しているのはブラウザをベースにしたアート作品で、このあたりは後でちょっと詳しく説明しようと思うんですけど、まあそういう本当にテクノロジーに立脚したプログラムベースの作品だけじゃなくて、例えばなんか自作の楽器を作るとか、
うんうん、
もう少し本当にリアルなアート作品として、キャプチャボット、
そうですね、これは思想が絡んでますよね。
人間の認証のために読みづらい文字が出てくるウェブサイトってよくあると思うんですけど、
その読みづらい文字を入力して、それがその読みづらい文字と人間が入力した文字が一致していれば、機械が送っているスパムではなくて、ちゃんと実体のある人間が、ウェブページにアクセスしようとしているんだなっていうことが分かるので、そのスパムかどうかを区別するためのキャプチャコードっていうものがこうウェブ上には至るところに配置されているんですけれども、それを、
まあ、なんか名刺にしてみたり、
そう
グラフィティにしてみたり、これちょうどすごい同じ時期に日本 のメディアアーティストのエキソニモが
やったんですか、
キャプチャの T シャツ、
T シャツ、
実際僕今着てるのが、
あ、そうなんだ、
自分でウェブで文字入れて、
はいはい、
そのキャプチャみたいに機械には読めない形にしちゃうっていうのを自在にデザインできるウェブサイトを立ち上げてて、
あ、
すごい同時期にやったのがちょっと面白かったんですけど、
やっぱり、
まあ、そのなんかキャプチャって実はデザインとして見るとかっこいいよねとか、そういうあれが、
あ、そういう純粋なかっけーっていうのも絡んでるんですね。
エキソニモの方はなんかそういうあれもあってやってるって言ってたような気がします。
はは、 で東京じゃなくてこのフリーアート&テクノロジー FAT は、グローバルにはウェブを通してグローバルに活動するメンバーも世界中にいる団体であると。それをもってなぜうちらはファット東京なんでしょう。
その話はその話はまあ後で。
そうですね深いですね。
まあ、それであといろいろ参加型のコンテンツみたいなものもよくプロジェクトとして提供してて、はい、わかりました。まあ、ゾンビネーションっていうこのプロジェクト結構話題になってたんですけど、まあ、
要はどんなプロジェクトでしょう。
マケインがなんでこんなことしたか、はい、いきさつちょっと覚えてないんですけど、まあ、大統領選の時にオバマじゃない方の候補者のマケインさん、
はい、マケインさんがなんか うっかり変な格好をした写真を撮られてしまって、
でこれみんなこいつこの真似して写真送ってくれっていうのをこう呼びかけてなんかいろんな人が同じ格好して送ってきた写真を並べて
みる。マケインに対するどういう見解なんですか。支持してるんですか、それともネタにしてバカにしてるんですか。
支持はしてないと思いますよ。
ちょっとからかってる感じですか、はい、どちらかといえばアンチマケイン。
そうです。まあまあ、マケインって共和党の方のあれなんで、まあ、こんな風にだから結構そのなんだろうな、アートワークを作る過程をもっとオープンにしてもういろんな人に参加を呼びかけて、
そうそう、
こんなん作ってみてよっていうのを、
それが最新というか
やったり
アートの新しい形というか。そうですよね、昔の詩人だったらなんか僕途中まで詩書いたから次君書いてとかありえないですもんね、うん、っていう話題飛ばしちゃった。
まあ、あとこれなんかページ開かないですけど、あの印象派絵画の真似をした写真を送ってくれみたいな
見てる人にしか通じない話。
そうなんですよね、これ音声だけで聞いて
リアル印象派ですか。
そんな感じの
これこう全身に特殊メイクをして完全に再現する企画って多分世界でいっぱいやってますよね。そこまでじゃなくてみんなが自分のお部屋とか普段着とかの中からちょっと似たようなやつを選んで着るぐらいの頑張りレベルで似たようなものを撮って、
なんかすごい気軽に参加できるようなプロジェクトをなんか募集を募ったりっていうのを結構たまにやっていて、
そんなにクオリティが高くないものでも数が揃えば面白いっていう、
そう、
数さえあれば楽しい。
その辺は後であのトビーとのインタビューの中でもこの間、ファットがカニエウェブストウィークっていう催し物をやってて、
どういうのですか。
これは要はカニエウエストに関するなんか作品を、出しまくれっていう習慣だったんですよ。でその時に、
それはファットがやたらとリスペクトしているカニエウエストというラッパーに関するコンテンツだったら何でもありですか。こうブログ上で紹介できる形のものだったらというか、まあ、何でも紹介できるけど何でもありで、それを何でももうとりあえずひたすらたくさんブログに上げようという、
そうそうそう。で、まあ、で例えばですね、このカニエビジョンっていうブックマークレットがあって、
ブックマークレットって何ですか。
ブックマークレットっていうのは要するに、ブックマークの中のなんだろうリンク先って、
はい、
HTTP で始まるリンクだけじゃなくて、はい、JavaScript も実行できるんですよ、
はいはいはい、
なんでワンコードで書いてあるこういう JavaScript をブックマークに登録しておくと、今見てるページに対して任意のブックマークなんか JavaScript が実行できるっていう状況を作れて、でこれって要するにあのカニエ・ウエストがこういうメガネいつもかけてるんですよ。
こういうメガネとはなんかプラスチックの格子状のメガネですよね。一見なんか全然見えなそうに見えるんだけど、実際にかけてみるとなんか意外と隙間がでかくて、その格子状の隙間から割と見えると。
でこれは本当に今見てるウェブサイトにあのカニエがよくかけてるメガネの画像を表示するだけのブックマーク。
カニエのメガネかけてウェブページ見ればこうやって見えるんじゃないのかな、そうそうそうみたいな。でも多分実際はもうちょっと見えますよねっていう。
あとは
お遊び系のアドオンでした。
カニエウエストのブログっていうのがいつも大文字で書かれてるから、これっていうのはこのブックマークレットを押すとページのテキストが全部大文字になるそれだけっていう
それ
だからこの そのカニエウェブストウィークに関してこの後あのトミーのインタビューでも語ってるんですけど、一個一個の技術は結構なんか簡単というかくだらないっていうのかっていうのが集まってるんだけど、結構それが集まることでなんか面白い
数打ちは楽しいみたいな
コンテンツができるっていうところはあって、まあファットも全体的にあまりそのすごい凝った作品を提供していくっていうよりは、なんか面白いアイデアを思いついたらサクッと実装してサクッとの中に出していくっていうのが、
それであわよくばみんなでやれば、それでみんなでやってることをまこうクラスターとしてウェブ上で表現できれば最終的に結構楽しいものになるよねっていう、
そんな感じでやってるのかなっていう。で、まあ、で今言ったようにそのこの後インタビューで答えてくれたトビーっていうのはそのブラウザ関係のアート作品をいろいろ提供していて、
あ、なんか Firefox ってブラウザを使ってる人多いと思うんですけど、それに新しい機能をダウンロードしますかって言ってダウンロードするとなぜか便利機能が使えるようになってるっていうのはたくさんあると思うんですけど、その一つの、それらを利用したおもちゃ
ロールチューブっていうアドオンを今入れてるんですけど、これって
今 YouTube 開くものとして YouTube をページを見ました。
リッカーストレイっていう人がいて、そのこれ使う
で YouTube を再生しようとすると今ロッテにチャム見ようとしてるのに全部リックロールになる
全部強制的にこの、まあ、今これ音声だけで聞いてる人わけわかんないと思いますけど、
わかんないですよね、
まあ、昔のすごいダサい感じのビデオがあって、一時期これがその特に英語圏のインターネットでなんかリンクを騙して踏ませて変なビデオを見せるっていういたずらが流行ったんですね。
なんか大体友達とかこう掲示板とかにマジこのサイトやばいからちょっと見といてみたいな感じでリンクを貼って、でなんだろうってリンクを押すと全部リックロールのビデオっていう、
で、まあ、それをまあ凶悪にしたのがこのエクステンションで、これを入れてると今 YouTube のページ見てるだけですけど、 YouTube のビデオが埋め込まれてるページとか全部このリックロールのビデオになって、しかも同時に再生が始まるっていう、
ね、元ネタがその昔そういういたずらが流行ったんだよって知ってればなんかあーって感じですけど知らなかったらちょっと純粋にイラッときますよね、まあ、この人に
英語圏ではすごい有名なんですよ、
うんうん、
とかあとは有名なのはアッドアートっていう、これはまあアドブロックっていうエクステンションを使ってる人もいると思うんですけど、要は
何ですかそれ、
ウェブでまあいっぱい画像の広告ってあると思うんですけど、 あれをこうブロックするソフトはすでにあるんですよ。例えば
このページを開くと自動的に新しいウィンドウで広告が出てきちゃっていちいち消すの面倒みたいなあれですか。
ページの中に埋め込まれている広告を消す、
あ、そんなのがあるんですね。こうなんか普通のページの端っこにこうなんだろう出会い系なんたらとかの資格が出てきちゃうのを自分は見えなくできる、
そうそうそう、
で機能があるんですね。
アッドアートっていうのは消すんじゃなくてそこにアートワークを埋め込むエクステンションになっていて、あ、まあ、これここに出てるのがその今展示されてるアートワークなんですけど、
あは
これはそのアドブロックと連動して動くようになっていて、消すように指定したところにアートワークを埋め込むっていう、
じゃあ自動、
まあ、消すぐらいならそのアートスペースとして使っちゃおうっていう、う
ん
う
ん、自動的にそうなんかアートっぽい思考のサイトが出来上がると、
そうです、まあここ展示される画像は結構定期的に変わるようになってて、さあ時間ないかな、あとチャイナチャンネルっていうのはこれ中国だとインターネットがあんま自由に見られないって話聞いたことある人多いと思うんですけど、まあ、それを実際に体験できるアドオンで、要は中国のプロキシサーバーを通して見るとこんな風に見えますっていう、
これは別にこうみんなガチでこう中国の政治に反対してるとかそういうのじゃなくて、あ、なんか面白いからやってるだけですよね、
まあ、インターネットの検閲に関しては反対だと思いますよ、うんう
ん、ああ
やっぱそれは
ですよね、自由にアクセスできるべきものだからね、
とは思います、
ね、まあ、審査を持ってれば
的にやってるんだとこれは思いますけどね、うん、
そっか、じゃあ若干そういう考えもありつつで、それを入れると、あ、中国だったらチャイナだったらこんなにサイト見れないんだってことが体験できてしまうという、
多分 YouTube とかアクセスできないんじゃないですか。
今 YouTube にアクセスできるかどうか試しています。あ、これできないですかね、これ、
いや、
あ、中国国民は YouTube が閲覧できないと、
アクセスできないっすねみたいなことが起こるアドオンなんですよ。 どこが見れないか分かったりって、まあ、これも別にすごく技術的に高度なことをしてるっていうんじゃなくて、やっぱそれをなんかブラウザの機能として実装しちゃうとなんかそのまた見え方が違ってくるっていうか、そういうところがポイントなんだと思います、
うん、
というわけで、まあ、そんな結構ブラウザ関係のアーツワークっていうのはいろいろ作られていて、そのメインで主にそのブラウザ関係のアートワークに関わっていて、最近はそのアートジェラ .org っていう、こういう役に立たないって言ったらあれですけど、実用的ではないけど面白い Firefox のアドオンをいろいろ紹介する団体というかブログというか、そういうのを、運営してたりするトビーさんのインタビューをじゃあまず聞いてもらいましょう。
2日ほど前に夜にスカイプで音声で3人で電話して、
ドイツにいる、
はい、彼はドイツ人でドイツに住んでいて、時差とか示し合わせながら3人で電話して喋りました。その
お願いします。
Could you give me a brief introduction of yourself?
Okay, I'm Toby, Tobias Langgruber, and I live in Germany. I'm a new media art student, and I'm part of FedLab. Mm-hmm. And I do mainly web-based work, and it's some of it is has an activistic background, and some just an artistic background, and some stuff is just for fun. And I mean, in the end, it's all for fun. So, mm-hmm. so I do yeah, web-based work.
Mm-hmm. Have you ever been to Tokyo?
Yes, I've been to Tokyo.
Oh, really?
Yeah, only one day though. Yeah, because I was flying to Singapore and on the way I had to stop in Narita Airport.
Mm-hmm.
And then I was like, oh my god, I cannot just stop there and then fly. I have to stay in Tokyo for a couple of days. And I tried to stay for like 3 days or something, but it didn't work out because of the plane somehow. I just couldn't stay longer, so I could only stay for one night. And but it was still cool. It was Saturday night, so I went to the Tokyo area and went to I forgot the name of the area.
Shibuya.
Shibuya, but it was like a party, party district or something, you know, how you call it. So yeah, I was there and I was all by myself, but still it was really cool because, I met many, many really nice people just on the street so.
Then, where do you find your inspiration for the artworks?
I'm an art student, a design art student in Stuttgart, mm-hmm. at the Merz Academy. And, I'm really in luck because I really have some really, really cool teachers there, some really good professors. And for example, they are a big inspiration, but I would say most of all are the FabLab people, like our email conversations and, mm-hmm. and my personal contacts to the people. It's mm-hmm. always, someone comes up with an idea, someone adds another idea, and then suddenly it's a project. And that's how it goes. Yeah, it's really, everyone has a different background. Everyone lives in a different country and has different culture backgrounds. And so it's really, most of the time, it's really a collaboration. Like someone throws in an idea and someone else adds something, and then suddenly it's a cool project.
Mm-hmm.
And also, of course, what's also inspiring is the web itself, the culture on the web, and technology on the web.
So, how did you join FabLab?
Oh, in 2007, I was in Linz, in Austria, at the Ars Electronica Festival. Mm-hmm. I don't know if you heard about it, and. It's kind of famous, at least in Europe. It's a really good festival. And so I was there and, I met Evan and James because they were touring with Graffiti Research Lab.
Mm-hmm.
And I was there because I was, assisting Aram Bartol. And, he's another FedLab artist. And so there I met Evan and James and they saw a presentation of my projects and ideas. Mm. And, So we got to know each other, and then Evan, he started FedLab, and he invited me, or Evan and James started FedLab, and then they invited me to be part of it, and I was like, yeah, of course, why not? And later on, I also went to New York, and by now, I think I know pretty much everyone of FedLab. Mm-hmm. It's like 25 people or something. Mm. And it's great. It's really there all over the world. No, not really. Not all over, but yeah. Mm.
Then how do you think about FedLab? What is the main appeal of FedLab for you?
So FedLab... what I really like is the slogan we have. The slogan is "Release early, often, and with rap music." And it's really what Evan is trying to push us to. He's really like, "Come on, guys, release the project!" You know, because a lot of times you have an idea and then you work on it and then you're like, "Oh, I could do this better, I could do that better." But in the end, it doesn't matter. It's all about the idea, and you have to get out the idea as soon as possible because someone else will have the idea maybe if you don't. So that's what Evan is trying to. And it's really a lot of fun, and it's also with so release early and often so don't work on your idea for too long or you will lose interest and don't publish it at all maybe. Mm-hmm. And so release early and often and with rap music, which means always combine it with pop culture, always make it interesting. For example, if you do a computer program, you don't want to do it boring. You want to combine it with some cool stuff. Like, for example, we did the Kanye West week, the Kanye West week, a couple of weeks ago. And, we released like 6, 7, 8 nice projects about Kanye West. But, you know, in the end, if you look at the single projects, they're not like technically, they're not that, hard to do, but just the combination of a nice JavaScript tricks and stuff, the combination with Kanye West just makes it really cool. So it's really so FedLab for me is always about this release early and often and with rap music. It's always, you know, always include pop culture, always include something that's a reason that always just have fun.
Yeah. Mm. Why are you interested in working on browsers and the internet for artworks?
So the main reason, first of all, for internet is, of course, or for a computer in general, the reason why I do this stuff is because you can do so much interesting, cool things that other people are like, oh, wow, I didn't think of this. And so it's kind of, you can be ahead, you can do something that other people didn't do before. Let's say, if you would paint a painting, no one would care about it because it's just a painting, you know. It's not, a painting was cool 200 years ago maybe, but today today it's Firefox add-ons, you know. and it's a lot of fun. You can really do things that people really didn't think about before, and it's really, especially the Firefox add-on stuff, you can really remix two websites, put them together like the Pirates of the Amazon. It's basically a mashup also of the Amazon.com, of the online shop, and also of the PirateBay.org, where you can get all the same stuff but for free. Mm. And so that's a really interesting thing to remix two websites or to just put things in different contexts or just manipulate websites. I think it's really interesting.
Then, could you give me an introduction of the Artzilla?
Uh-huh. Yeah, so the Artzilla.org website is a project I started because when I did my first Firefox add-on, it's called the Time Machine. Mm-hmm. It got rejected on extension hosts. They were saying, no, this is art. This is not useful. Mm-hmm. We cannot publish this on our website. And I was frustrated. I was, why do they not publish this? They published the biggest bullshit, but not my super cool time machine I made, which redesigns websites into 90s.
Yeah. That's really cool.
Yeah, so then I was like, damn, I should do something about this. So then I got the domain Artzilla.org, and I did, nothing happened in a long time. But in the meantime, I collaborated with many other people on other Firefox add-ons, and And last year, then finally, I did a launch party in the Netherlands, in Rotterdam. So I arranged a launch party, and we put up the website, and it's basically a WordPress, but I think it looks really nice. I had two people help me on the design, and so now I'm basically just collecting add-ons. There's nothing much happening on the website, but every once in a while I get a new add-on. Like, for example, right now I have a new add-on from someone. It just sent me this new add-on. It's an add-on that, when you go to YouTube, it turns all the hater comments into lover comments. So when someone says, shut the fuck up or something like that, it will be turned in, oh, I really love this video. Yeah. So someone sent me that add-on yesterday, and I'm going to put it online today. And so I'm always really happy about projects like this coming in. I'm also blogging about. Sometimes I'm blogging about when I go somewhere, when there's a new exhibition or a talk about something. So this is what Artzilla is all about. And actually, it's really cool. The people at Mozilla actually. They really like the projects. I was invited to Mountain View, to California, earlier this year, and I was presenting the work there. And they already knew the projects, and they really liked them. So now I'm friends with some of the Mozilla people already, and I already spoke at the Mozilla conference, and I'm actually having an exhibition. There will be an Artzilla exhibition in Paris in September, also in collaboration with Mozilla. So they support this project now. It's really cool.
Mm-hmm. Could you tell us what happened to the Paris of the Amazon project?
Mm-hmm. I was in the Netherlands, and I found Timo Klok, and he was also a student in the Netherlands in Rotterdam, and we worked on this project together, So I came up with the idea, and Timo was really interested. So we programmed it and everything together, and then we released it. And after 2 days, so the thing is, we had to stay anonymous, so we couldn't put it on the FedLab. I didn't put it on FedLab blog in nowhere, but I sent it to some people, and some of them, some small blogs blogged about it. And then it took like 1.5 days, and then it was pretty much all over the web. And on the second day, we got a letter by an Amazon lawyer that we should remove this software because it's clearly designed to harm the Amazon business model and it's violating all copyright laws and at the same time also the university server was totally down. It nothing worked anymore. So it was offline because the server was down. And then we also got this letter, and then I decided to leave it offline because, in the meantime, it really got all over the internet, and many, many people contacted us, and lawyers and reporters, like really big reporters, and New York Times editor Brad Stone also contacted us and wanted to do an interview, and Wired magazine and everyone. And it was really crazy. And also the public opinion about this project was really not good. And so the people are really complaining about this project. People were saying, hey guys, you are stealing. You are bandits. You are illegal. And how can you steal from Amazon? And so it was really, really strange that the kind of the majority of internet folks, they were really against the project. And that was really crazy. I guess I could have fought for it. And it's really like a gray zone or how you call it like that. So it would be really worth fighting for it, actually. But me personally, I was like, no, that's not what I want to do. So we didn't put it online anymore. It was only online for 2 days, and then it was gone. But it worked really well.
Could you tell me about your future direction of your artworks? Mm-hmm. What kind of artworks do you want to do?
What I'm trying to figure out is how to present my work without a computer. Because a lot of times I want to show people things but I don't want to show stuff at the screen all the time. Or for example, if you put something in a gallery, it should be printed. It should be an object or something. So that's what I'm trying to figure out to also get my work, somehow into the real world, you know, as to have like nice prints. And so for example, for this exhibition in Paris, I'm planning on a series of canvas prints, so really on nice canvas, and then I'm also going to combine it with some street art stencils and tagging and stuff like this, because it's also I also feel like my Firefox add-ons, they are also in a way like street art. It's like, there is something, it's pretty much public, and you just go there and misuse it and put something else there. You put a slogan there you were not allowed to put there. And so I kind of see a parallels between street art and the Firefox add-on art we are doing. And so, for example, I wanna show this in a new project that's coming up. That'll be canvas prints combined with stencils and all kinds of street art things, and also screenshots of the project at the same time.
Maybe I have to ask some good question to conclude the interview.
Message to Japanese people.
Yeah.
What?
Then could you give us a message for Japanese artists and programmers?
Oh,
maybe future members of Fat Tokyo.
Oh, shit! Oh, I have to a message to the future members of FatLab Tokyo. Yeah, dear future members of FatLab Tokyo, always remember. Release early, often, and with rap music.
Anyway.
Most important thing.
はい、ただいま、フリーアート&テクノロジーの代表者というか中心人物の一人のドイツ人のアーティストトビアスのインタビューをお送りしました。
はい、まあ、このインタビュー後で多分音声ファイルとしてネットで公開しようと思うんですけど、
ね、それはきっ と,、東京ファットのブログですね、はい、きっと、
まあ、基本的にその彼はアートスクールの学生で、そのウェブベースの作品を結構いろいろ発表していて、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、今アートジラ .org っていう、団体を主催していて、そこは、まあ、ファットの作品に限らずいろんなその役に立たない面白い Firefox のエクステンションを集めるような団体をやってたりしているような人で、そうですね、まあ、FAT の魅力っていうのはどういうとこかっていう質問に関しては、まあ、やっぱりいろんなバックグラウンドを持った人が世界中に散らばっていて、そこから、まあ、そのネットワークから受けるインスピレーションとかそういうものの面白さみたいなのを語っ てくれました。であとですね、今後どんな作品作りたいですかっていうところを聞いたときに、まあ、やっぱりそのウェブだけで作ってると実際リアルワールドにリーチできない部分があるから、何かうまくそのリアルなアート作品と自分のウェブベースの過去の作品なんかをつなげるような、もう少し逆にそのウェブベースのアートをストリートに出していくとかキャンパスに出していくとか、そういうところがやってみたいなって話をしてくれました。あとそうっすね、まあ、あんまり時間もないんですけど、まあ実際にインタビュー音声は後でファイルに上げて、できればまあテキストにも起こそうと思ってるんで、ウェブサイトの方をチェックしてみてください。でというわけで、まあ、僕たち東京ファットっていうことで、そのファットのアイディアを受けつつ、まあ、東京でも何かオリジナルな活動していけたらいいなと思っていまして、まあ、メンバー随時募集中なので、
お
ですよね本当にいろんな人が集まってくれた方が多分ファットの理念的には面白くなるんで、まあ、プログラマーだったりなんかものづくりの技術がある人だったりなんか面白いことがしたい人だったり、そういう人がいろいろ集まって、かつお互いのやってることにいろいろ興味を持ってくれるのが一番いいのかなっていうのがあって、まあ、リアルに活動してる人がインターネットの中 に, かのかにちょっと活動の場を少し広げてくれたり、インターネットでやってるプログラマーがもう少し、世の中にアピールできたりみたいなことが起こると、東京パッドとしても嬉しいかなっていうところがあるんで、ぜひ興味のある方は連絡お待ちしていますみたいな感じで
大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。